レバンガステーション。
おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。今週4月5日水曜日にホームゲームがありました。仙台 89ers とのとても重要な一戦、結果82-74でレバンガ北海道勝利ということになりました。ここで連敗ストップです。この結果現在14勝34敗、ワイルドカード全地区の中からの18チーム中15位という順位になっています。今シーズンは下位2クラブが B2 へ自動降格となりますので、本当にもう正念場を迎えています。16位との差は勝利数4ということで、まあ、この残り試合数を考えていくと1試合1試合の勝利数、そしてまあ相手チームの結果というのも非常に重要になってきますね。まあ、とにかくまずはこの仙台戦勝つことができてよかったです。今日この後松下優太選手登場しますが、収録日段階でこの水曜日に行われた仙台 89ers 戦は行っていません。レバンガステーション第388クォーター、ティップオフ。Just play. The longer station. The longer station. レバンガステーション第388クォーター。今日のゲストはレバンガ北海道背番号66番松下優太選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィール紹介します。静岡県出身の23歳、身長は180センチ、ポジションはポイントガードです。白鴎大学在籍時に特別指定選手としてレバンガ北海道に加入。アグレッシブなディフェンス、要所で決めるスリーポイントに注目です。さあ松下さん、レバンガに加入して、
はい、
プロとしてのこの歩んでいる道、ここまでいかがですか？
いやー、そうですね、大変なことも多いんですけど、まあ自分なりに頑張っています。はい、
うん、なんか我々ブースターもそうですし、はい、こうメディアで応援している我々にとって、こう松下選手のこの存在感っていうのはシーズンをこう重ねてきて、今後半戦になるごとになんか増している気がしますよ。
はい、本当ですか？もっと自分をちょっと出していこうと思ってます。
体つきもだいぶ変わった印象なんですけど、パンプアップしてません？
そうですね、結構ウェイトトレーニングは重点的にやってます。
そうですよね、
はい、
1年前にお会いした時と全く違うなんか上半身になってるイメージですよ。
本当ですか？
はい、
いや嬉しいですね。
だその回あって、はい、やっぱりディフェンスだったりもそうですし、リバウンドで飛び込む姿っていうのも、はい、きっといろんな方に勇気与えてるんじゃないかなと思ってます。
はい、そこが自分の見せ所だと思ってるので頑張ってます。
メッセージも届いております。
はい、
まずはラジオネーム高校2年生からいただきました。松下くん、いつも試合を見て元気をもらっています。
はい、
私はバイトのモチベーションなどが B リーグを見に行くことになってるんですけれども、やはり学生でお金の問題もあって最近なかなか見に行けていません。松下くんはモチベーションが上がらないときはどうやって保っていますか？ぜひ教えてくださいといただいてます。どうですか、モチベーションのキープの仕方。
モチベーションですか？まあリフレッシュすることが、まあ自分的には大事かなと思ってて、まあここ抱え込みすぎずと、まあ自分の好きなこと、ゲームだったり温泉だったりっていうところに行って、まあ気持ちをリフレッシュして、次の試合に向けて頑張ってます。
はい、うん、いいですね。やっぱり北海道を来て、なんか SNS とか見てるとサウナにもハマってるんじゃないかなと思ってるんですけど。
はい、サウナめっちゃハマってます。
どうですか、なんかきっかけあったんですか？
いや、きっかけは本当に愛さんとかトレーナーの人もそうですし、早手さんとかシュートさんが結構好きなんですよね。それで連れてってもらった時に結構ハマって、また行きたいって思って一人で行ったりしてますね。
そうですか、いいですね。僕はサウナではないんですけど、
はい、
やっぱ北海道のこの外が寒い気候と、
はい、
やっぱサウナっていうのはいいもんですか？
めちゃくちゃいいんですよ、それが。
やっぱそう聞くから、その寒さがあるからこそのなんかいいものがあるっていうのは、はい、松下さんも感じられてるんですね。
いや、そうですね。整えるんですよね。
整いたいんです、僕も。向こう側に行ってらっしゃいますね、松下さんはね。続いてラジオネームなおさんからです。番組に初めてメールを送りましたということで、神奈川県の方からです。私は5、6年前からレバンガ北海道を応援しています。昔も今も変わらず本当に大好きなチームで、ずっと応援したいと思えるチームです。そろそろシーズンが終わってしまうのが悲しいです。松下選手に質問があります。今シーズン終わったら一番最初に食べたいご褒美何ですか？
ご褒美ですか？自分ハンバーグ好きなので。
出ました。 これは高橋光陽選手も話をしてましたよ。
あ、本当ですか？
ハンバーグ作ってくれっていう話をしてましたよ。
ハンバーグ好きな、ハンバーグ食べ行くか、
はい。
デザートが好きなんで、ちょっとパフェ食べ
お、
に。
それこそ北海道はね、札幌は締めパフェ文化がもう根付いてますから、いろんなお店ありますよ、おすすめ。
おすすめ教えてください。
はい、わかりました。じゃあちょっと時が来たら教えます。
お願いします。
はい。そして、今高橋光陽選手のね、名前も出ましたけど、この間島谷蓮選手がご出演された時に、松下さんがね、送り迎えしてくれたりとか、こう先輩としてすごくよくしてくれてますっていう話をしてくれてましたよ。
あ、本当ですか？
はい。
振り向かえしかしないんですけど。
でも優しいじゃないですか、送り迎えしてくれるの。
あ、そうですね。車が来るまで、方面が一緒だったので、まあ、乗せて行って、帰りも降ろして帰るだけだったので、まあ、全然いいよって言って。
松下選手にとっては、そのプロとしての後輩は初めてですか？
そうです。
どうですか、こう、もうすでに先輩になってしまったという立ち位置ですけど。
いや、早いですよね。
あっという間でしたね、先輩になるの。
あっという間でした。でもまだ2番目とかなんで、
はい。
先輩がいっぱいいるので。
島谷選手はこうどうですか、後輩という立場で見たときに。
ああ、めっちゃ可愛いですよ。
じゃあもうあれですか、先輩って感じで来てくれるんですか？
いや、もう先輩っていうよりも友達みたいな感じで。
へえ。じゃあ距離感詰めるの上手なんですね。
まあ自分がもうなんか距離感とかないんで、特に。
なる
全
ほど。
然。
そういう意味でいくと、反対に先輩たちで、距離詰まったな、この先輩と思うの誰ですか？
もうめ、みん、結構多いんですけど、紅葉さん、中野司さん、シュートさん、颯さん、ダンさんはもう結構仲いいです。
おお、やっぱりでもその先輩の中でも、年が近い組が集まってるわけですね。いいですね。楽しそうですね、なんか。
楽しいです。
いや、いい感じにチームとしてはね、仕上がってきてるんだなという印象ですよ。ゆずさんも、松下選手、これからも残り数試合しか残ってませんが、全力で応援していますとメッセージいただいてますし、サウナ女子さんも、ハードなディフェンスで戦う姿がいつもかっこよくて、会場を沸かしてくれてありがとうございます、ホーム戦だけではなく今年はアウェー戦も行って応援ができましたということでいただいてます。
ありがとうございます。
どうですか、ここまでブースターの皆さんのパワー届いてますか？
いやー、すごい届いてます。もう、この間もホームゲームで、過去最多っていう来場者があったので、まあ、すごい熱いブースターの人たちなので、まあ、それに負けないように、もう自分たちも頑張りたいなと思ってます。
今季ね、最多入場者数記録してということで、あの人数の鍛えるは良かったですね。
いや、すごかったですね。
またあの空気をね、作りたいですよ。
ぜひ来てほしいです。
はい、残り、ホーム戦は少なくなってきてますので、たくさん足運んでください。よろしくお願いします。
います。
では、1曲リクエストかけたいと思います。松下選手のリクエストはこの曲です。
Just pray. The longest station. The longest station.
お送りしたのは松下選手からのリクエスト、ムカデ&インマンで君のままででした。 さてここからは試合のお話をしていきます。収録日時点で4月5日水曜日の仙台 89ers 戦は行われていませんという状況でお話をしていきます。レバンガ北海道は東地区13勝34敗8チーム中8位です。今シーズンは B1 全体で下位2クラブが B2 へ自動降格、現在レバンガは下から4番目というポジションに位置しています。先週末の試合、4月1日2日、この2日間で新潟アルビレックス BB との試合がありました。初日は81対92、2日目は77対85ということで、悔しい2連敗となりました。松下選手は両日とも3ポイント含めてね、6得点の活躍を見せてくれています。まずは松下さん、この2試合、残念ながら2連敗ということでした。はいはい、この要因は松下さん的にはどんなところだと感じてますか？
やっぱり自分たちのディフェンスの部分で崩れてしまった部分が大きくて、まあオフェンスの部分でも個人個人のプレーになってしまったので、まあそこはもっとチームプレーを多くして、チームとしてオフェンスもディフェンスもやっていきたいなっていうのは感じました。
中でも松下選手がこう投入されるタイミングっていうのは結構そのプレーの分かれ目、流れをつかめるかどうか、反対に相手の流れを抑え込めるかというタイミングだった気が僕はしています。
はい、
小野寺ヘッドコーチ代行からはどんな言葉がかかってましたか？
はい、まあ自分はもう龍さんからは自分の良さである、まあ、ディフェンスの部分を重要視して出されているので、まあ自分の仕事っていうのがそこだと思ってるので、まあ、そこをもっとチームにいい影響を与えられたらなって思ってます。
オフェンス面では要所要所でこうオープンになったタイミング、いわゆるフリーになったタイミングでしっかり決めきれたんじゃないかなと僕自身は感じましたが、その点いかがですか？
いや、そうですね、高い確率では決められていたんですけど、まあ大事なところ4クォーターとかでまあ、落としてしまったりしてしまったので、まあ、そこも絶対決めきれると思うので、まあ、そういったところも思いっきり打っていきたいなと思ってます。
この2試合を経てチームとしてこの土曜日日曜日も試合があるわけですけれども、どういう修正点の話が進んでますか？
まあ、特にディフェンスの部分で自分たちチームルールっていうのを徹底するっていうことがまあ一番の重要なポイントだと思ってます。
はい、ではそんな今日の試合もチェックしていきます。群馬クレインサンダーズと北海北エールで試合です。今日は午後3時5分、明日は午後2時5分からです。収録日時点で群馬は東地区24勝23敗8チーム中4位、1試合平均 20.4 得点のトレイ・ジョーンズ選手はリーグ全体でも3位です。そして1試合平均 6.9 アシストの並里成人選手はリーグ全体で3位、1試合平均 8.3 リバウンドはマイケル・パーカー選手ということで、もうどのアベレージを見ても選手が変わるというのが、まあ、群馬の面白い点だなというふうに思っています。ただ前回戦った北エールでのねホーム戦ありましたけれども、ここでは勝利しているわけです。
はい、
群馬の印象改めて松下選手いかがですか？
いや、そうですね、インパクトのある外国人選手がいっぱいいますし、ガードで並里選手だったりいるので、まあオフェンス能力の高いチームだと思ってます。
そんな中、先ほどねディフェンスという話題はありました。オフェンス面でどういうところを攻めていきますか？
オフェンス面ではやっぱりディフェンスはルーズになるところが多分多くなってくると思うので、そこを自分たちはうまくついていきたいなって思ってます。
まあ、外もそうですし中も、ね、あのサムソン・フローリング選手が、はい、先週この番組出てくれたんですけれども、もう加入してくれたことでリバウンド力が格段に上がった印象があります。どうですか、そのあたりは？
いや、そうですね、サムのリバウンドはやっぱ強烈なものがあって、まあ、チームを助けてくれる場面もありますし多いので、まあ、そういったところも期待したいですね。はい、
同時に僕は松下選手がリングに向かって飛んでいるシーンを何度も見てますよ。
本当ですか？
はい、
いや、もう自分はそういう気持ち、そういうプレーがやっぱ武器なので、今後も 続けていきたいです。
この2試合群馬戦に関しては自分自身のここを見てほしい、ここを期待してほしいというのはどんなところでしょうか。
そうですね、やっぱりディフェンスの部分で、泥臭いとこだったり、外国人選手にマッチアップした時も、当たり負けしないディフェンスっていうのを見てほしいですし、オフェンス面でもアグレッシブなアタックや、スリーポイントを見てほしいなと思ってます。
ぜひ皆さん今言っていただいたポイントをご覧ください。そして、この番組は選手が代わる代わる出演していただくので、おそらくシーズン中に出てもらうのは最後な気がするんですよ。あっという間ですね。本当に、
いや本当にあっという間ですね。
今シーズン僕は松下選手を見ていて、はい、特に印象的だったのが悔しい涙を流しているシーンでした。
はい、
まだね終わってませんし、まだまだこれからですけれども、なんか松下さん今シーズンここまでやってきて印象に残ってる場面とか、この試合こうだったなっていうのって振り返ると何か浮かびますか。
いや自分もその年前の最終節のやっぱ負けがとても印象にあります。
スラムダンクの名言にもねありますけれども、ああいう悔しい思いをしたというのは松下さん今はどういうふうに受け止めてますか。
いやもう悔しいってめっちゃ思ってるんですけど、やっぱ試合はどんどん続くんで、とやっぱ一戦一戦試合に向かってメンタルもそうですし身体もそうなんですけど、そういうメンタルの部分で特に自分は力強くと絶対試合に勝つっていうつもりで毎回挑もうと思ってます。
体がパンプアップしたっていう話もしましたけど、1年前に、初めてインタビューさせてもらった時とは松下選手から出る言葉が大きく変わった1年だったなって僕は感じてますよ。
ですか。
はい、吸収するものが本当に多い1年だったと思いますので、まだまだこれからですけれども、先にね言っときます、今シーズンもレバスで出ていただいてありがとうございます。
いやありがとうございます。
では最後にブースターそしてラジオ聞いている方に、まだまだホームゲームあります、パワーはねもらいたいですから、メッセージお願いします。
はい、お聞きになる視聴者さんありがとうございます。いつも自分はもっとディフェンスの部分でチームに貢献して、オフェンスの部分でももっと得点を取って頑張りたいと思いますので、力強いご声援をよろしくお願いします。
お願いします。もう今シーズンはもちろん得点でね沸くシーンっていうのはバスケの見どころではありますが、ディフェンスで沸かせてくれてるのは松下選手だと僕は思っています。そういった部分も含めて残り数試合、皆さん熱い応援を松下選手によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のゲストはレバンガ北海道から松下優太選手でした。残りの試合も頑張ってください。ありがとうございました。
はい、頑張ります。ありがとうございました。 Just play The Bonga
Station The Bonga Station レバンガステーション第388クォーター、残り時間わずかとなりました。ラジオネームはないんですけれどもメッセージいただいています。今シーズンもあと1ヶ月です。全力応援だ、絶対に B1 に残留してほしい、頑張れレバンガ、頑張れまっちゃんといただいております。松下選手もう気持ち入ってますよ。もうこの数試合見ていてもリングに飛び込む姿勢、ディフェンス、そしてオフェンス、どちらもアグレッシブにプレーしてくれていますので、今日明日の試合も一緒に応援しましょうね。収録日時点でチャンピオンシップ進出を決めているチームが3つ出てきました。東地区から千葉ジェッツ、そして西地区から島根スサノオマジックと琉球ゴールデンキングス、勝利数でいくと千葉が40勝にねもう到達しているということで、ここからまだまだ数字を伸ばしそうですけれども、ワイルドカード争いですとか降格争いというのも注目ですのでね、ぜひ皆さん引き続き残りの1ヶ月応援よろしくお願いします。試合を見た感想、選手への応援メッセージは随時お待ちしています。宛先は ls@air-g.co.jp ls@airg.co.jp です。レバンガステーション番組ホームページのメッセージフォームからでも OK です。お待ちしています。さあ今日明日はホームでの試合です。群馬クレインサンダーズ2連勝で終えましょう。 レバンガステーション、森本優でした。また来週ダメダメしましょう。G-O-F-U-F-M Air G 84.7